聖書と我らの義キリスト話金城重弘
先週は第三天使の使命は信仰による義人そのものであるということを学びました。信仰による義人というと神様が一方的に無償で義、正、知恵を与えてくださる。許しを与えてくださる。義人、すなわち許しであるということですね。学んできましたが、その、第三天使の使命は信仰による義人そのものであると、預言者が言われた言葉をまた別な角度から見てみたいと思います。まあ、初めての方もいらっしゃいますから、第三天使の使命って一体何だろうかということを初めて聞く方もいらっしゃると思いますから、ちょっと背景に、お読みしたいと思います。全世界にキリストがこの世界においでになる。再びおいでになる。すなわち、ご再臨なさる前に、全世界の人々、すなわち聖書を見ると、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えられなければならない福音というのがある。全世界の人が聞かなければならない神からのメッセージ。それは何であるかというと、黙示録14章の6節から12節まで集約されています。聖書のメッセージ、あるいは神様が私たちに知ってほしい、救われるために、知ってほしい、救いに至る知恵が全部集約されているのが、黙示録14章の6節から12節であります。これが最後のメッセージであります。まあ、これは一見してこれを読むと、ね、6節から12節を見ると、神の裁きの時は来た。バビロンは倒れた。これ伝えなくちゃいけない。すべての人に。そして、獣とその像と、その刻印を受ける者は神の激しい怒りに遭うぞというメッセージ。これは恐るべき、威嚇すべき警告です。けれども、永遠の福音だというんです。矛盾するように見えますが、ここに、私たちを罪から、キリストの血によって解放し、御国の王とし、祭司としてくださる、素晴らしい福音が集約されている。だから、これを、展開して、広く深く理解するためには、聖書を創世記から黙示録に至るまで勉強しなければなりませんが、今日は、時間を費やしてそういうことはできませんから、この第三天使の使命、これは信仰による義人そのものだということで、先週は終わりました。信仰によって、ただ神様が一方的に私たちを義と受け入れてくださる。神の恵みにより信仰によって与えられるその義の賜物、ね。このテーマは最も重要なテーマだとエレン・ホワイトは言っています。で、今日は、ごめんなさい。今日は、死聖女と、我らの義、キリスト、ということで、考えて瞑想してみたいと思いますが、この、我らの義、キリスト、信仰によって、義認される、このテーマは、これは、どんなに重要かというと、エレン・ホワイトは最も重要なテーマであり、我々の現在と永遠の幸福に非常に、重要なこの聖書の主題に関して 自分自身で理解している人は、次、100人に1人もいないって。この最も重要なテーマ。私は先週、間違って言いました。訂正します。お詫びいたします。20人に1人もいないと言いましたけれども、この信仰による義人ということ。今、ローマカトリックとルーテル派、メソジスタ派、全部キリスト教会がこのテーマで一致しようとしている、この重要なテーマ。ローマ法教と、そして、プロテスタントを決定的に決別させたところのこの教理。これは、を理解しているものは、我々の教会にですよ。100人に1人もいない。うん。これは、よっぽど、知的に、体験的な知識を我々持たなければならないということですね。福音宣伝301ページに、我々の教会は、キリストにある信仰による義と、それにつながる真理についての教えが欠けているため、何と書いてますか？死につつあるって。教会が死んでいくのは、この大事なテーマについて、体験的な知識を持たないためであるというんです。同じく、福音宣伝書106、11ページに、キリストの義は自分の側のいかなる勲しにもよらない。いかなる勲しにもよらない。宝石ですね。勲し。手柄。人間の手柄。神に受け入れられる前も、受け入れられて、あとクリスチャンになっても、聖霊のいかなる功績に、良い行いによっても、我々は義とされない。ね、神よりの賜物、プレゼントで、我々に着せられる、これは着せられるということは、義人という神学的な言葉を使います。義と認められる。との、この思想は、たっとい教えである。神と人類の敵は、この真理が明確に示されることを喜ばない。サタンは。なぜなら、人々がそれを十分に受け入れるとき、サタンの力は砕かれるからであるって言うんです。この主題は非常に大事だということがわかりますね。で、今日はね、この第一、第二、第三天使の使命。第三天使の使命というときには、必ず第一、第二の天使を伴って、エレン・ホワイトは第三天使の使命はと言っていらっしゃる。で、これは、福音を最も組織的に説いているパウロの書簡、ローマ書と三天使の使命をがどんなに密接につながっているかということを研究することが必要ですが、今日はそういう時間はありません。だけどこの真理が理解されると、我々のうちにサタンの支配力が砕かれるというんです。今日教科で学んだ統治権、支配権、これが砕かれて、そしてキリストのみが我々を支配してくださる。我々のうちに主権が回復されるですね。で、この第三天使の使命は、どこに我々を向けるかということに今日、考えてみたいと思うんです。第三天使の使命の締めくくりは、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。という言葉で、締めくくられています。ここにということを今日、考えてみたいんです。ここに。 ラキジン教会のここに神の呼び出しも実会を守り、イエスの信仰、イエスを信じる信仰を守る生徒たちがいるよと言ってるんでしょうか。あるいはセブンスアドベンスの世界総会ワシントン DC に、あそこに神の呼び出しを守り、イエスの信仰を守る生徒たちがいると言ってるんでしょうか。ここにと言ってるのはどういう意味か、ちょっと学んでみたいと思うんです。皆さんね、これ地球の周りに425キロかなのこの上にね、国際宇宙センターという大きなイージス艦みたいなね、大きな飛行船がいつも飛んでるんです。そして15カ国の国々がその国際宇宙センターのプログラムに参加してる。これですね。国際宇宙センター。何をするものかというと、地球や、あるいは宇宙のことを、その環境をいろいろ調べるためのものです。研究する。これは、ここに人が住めるんです。人が。だからこの、宇宙センターに人が住んで、宇宙のこといろいろ研究したり、宇宙から地球のことを研究する人たちがいるんです。それを宇宙飛行士というんですね。そう。で、将来、ハワイに、アメリカに、飛行機で今行けるでしょ？そのように宇宙に行ける時代が来るかもしれないと言ってます。だけれども、人間の心が変わらない限り、神様は他世界に移さないでしょう。ね、神様はもっと素晴らしい計画を持っていらっしゃるんですね。そう。この国際宇宙センターは、2000年から始まったそうでありますが、去年12月にね、ロケットが発射されたんです。12月17日に、これはカザフスタンのところからこのロケットが発射されたんですね。このロケットに、日本人、前からもそうでしたが、日本人の金井信重さんが宇宙飛行士としてこれに乗っていったんです。そう。で、これはロケットとして打ち上げられますが、ね、1回、2回、3回といって、この離していって、そして、そのソユーズ宇宙船として、やがてさっき見せたあの国際宇宙センターにつながるんです。ドッキングするようになってるんですね。そう。で、ドッキングに去年10月27日に成功した。そしたらそれに関係する人たち、家族の者も大喜びでした。で、宇宙船の中で、浮かぶんですね。食べ物もこうやって浮かんでくるんです。それをこう、捉えて食べる。みんな浮いてる。そして、この右側の人は、右側の人は、金井信重宇宙飛行士。こういう人はお医者さんでした。お医者さんだったけれども、いつか宇宙に行ってみたいという希望を持って、とうとう宇宙飛行士になったんですね。そう。で、こういうふうに、地球の人たちに、日本の人たちにメッセージを発する。で、家族の人たちもそれを一生懸命見てる。お父さん、あるいは、パパ、 あるいは、あなた、ね、が、もう、ご主人が乗っている、その宇宙船で何をしているか、一生懸命見ているんです。そして、非常に危険な仕事もするんですが、それが終わると、やがて、よくわかりませんが、いつか帰ってくるんです。約、高度400キロメートルから、宇宙船から離脱して、そして地球に、こう、着陸、地球に戻ってくるわけですが、もう、あとどれくらい、あと120キロ、あと高度10キロ、そして高度80センチって言って、地球に到着するんです。で、打ち上げられたとき、そして、あの宇宙センターにドッキングされた、繋がったとき、もう日本人は大喜びでした。特に家族の者は大喜びでした。だから、お父さんが宇宙船に乗ってるから、宇宙がどのように見えるか、地球がどのように見えるか、いろんなことを知ったことをメッセージで伝えるようになる。ね。交信できる。コミュニケートできるんですね。お話できる。そう。初代文集414ページからこんなことが書いてあります。第三天使は私たちを、信者をどこに向けるか、我々の目をどこに向けるかということです。で、それを知っていないと現代に必要な信仰を働かすことはできないと言ってる。で、第三天使はこのようにして彼の使命を閉じる。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言って、彼は、天使は、この言葉を繰り返したときに、天の聖女を指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は、死聖女に向けられる。私は第三の天使が上の方を指さして失望した人々に天の聖女の死聖女への道を示しているのを見た。信仰によって彼らが死聖女に入るときに彼らはイエスを見出して新たな希望と喜び、そして確信が与えられた。これをね、1844年10月22日にイエス様おいでになるという再臨運動に携わっている信者たちの光景を表してた。1844年にイエス様おいでになると思っていたんです。けども、おいでにならなかった。しかし、おいでにならなかったので、再臨なさな、ならなかったので、大失望しましたね。これは皆さん、アドベンチストはよく知ってます。で、ここで知ってほしいのは、第三天使は、どこを指してここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒たちがいると言ってますか？天の死聖女。天の死聖女。そう。なぜでしょうか？ああ、ここでちょっと皆さんに、昔の聖女から、聖女に目を向けていただきたいと思いますが、モーセがアラノに聖女を作らせたとき、これは外庭と言いましたね。ここは外庭。そして、ここの宮、聖女は二つに分かれていました。聖女と死聖女。で、イエス様は天の死聖女から下って来られて、そして人生を取られて、弱い人間として、イエス様は、神としてじゃなくて、罪を犯す可能性を持って、一瞬でも天父から目を離したならば、私たちと同じように、罪を犯す可能性を持って、 弱い無力な人間として地上に来られた。しかし、一つも罪を犯さなかった。誘惑に負けなかった。なぜか、ヘブル書5章に、肉の生活の時には激しい叫びと祈りをと捧げ、そしてご自分を救う方のできることのできるお方、天父により頼んで罪を犯さなかった。もう一つは、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きた。御言葉によって生きた。もう一つは、聖霊によって生きた。すべてのこと、聖霊によってしたんですね。罪を犯さない生涯を送られて、で、バプテスマを受けて、罪がなかったけど、バプテスマを受けられた。なぜかというと、我々すべての人の模範として受けられた。ヨハネは、バプテスマのヨハネは、イエス様がバプテスマを受けに来られたときに、見よ神の子羊と、世の罪を取り除く神の子羊。皆さん、この世界のね、あらゆる問題、根本は一言で罪です。と聖書は教えている。これが解決されないと、憎しみ争い、世界戦争は止まない。聖書は罪と言っている。その罪を取り除くために、イエス様は、バプテスマを受けられて、そしてついにご自分の命を十字架で捧げられた。血によって罪を許し、罪から清め、解放し、御国の民とするため。そう。で、第三天使の使命が、至聖所への道を指し示して、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒の忍耐があると言って、至聖所を指したと言うんです。これは、キリストの再臨を待つ民にとって非常に重要なことです。そして信仰による義人という教えを理解することに関してとっても重要であります。エレン・ホワイト預言者は、第三天使の使命は、至聖所を指さしたと言ってますが、聖書は、聖書からどうやってわかるでしょうか。黙示録14章の12節、第三天使の使命の結論は、最後は、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る、聖徒の忍耐があると言って、至聖所を指さしたというんですね。至聖所。この、黙示録12章から、聖書に、黙示録にいくつも予言がありますが、大きく分けて二つに分けることができます。一章から11章まで、それから12章から22章まで、二つに分けることができます。で、12章から22章まで、善と悪の大相当が描かれていて、ついには、人間が完全に回復されて、地球が完全に罪のない、美しい世界に回復される時までのことが書いてますが、その12章の序論とも言うべき、11章の一番最後ね、章は学者がつけた。もともとなかった。で、12章から22章まで、善と悪、キリストとサタンの戦いのことが書いてますが、これから世界はどうなっていくか、ということが予言されてますが、その大相当の、この、助言とも言うべきことが、11章の19節に書いてある。そして天にある神の聖所が開けて、聖所の中に契約の箱が見えた。契約の箱というと、至聖所にあった。至聖所に。そう。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰があると言ったんですね。 ここに、この死聖女に、地上の聖女ではありませんよ。天、もう地上の聖女は神様によって、モーセの聖女は亡くなり、ソロモンの神殿も亡くなり、エルサレムの神殿も亡くなった。天の聖女。天の聖女に、この契約の箱が見えますね。契約の箱。これちょっと、契約の箱と忘れてならないことは、この、2000年前に人間として来られた、あらゆる誘惑を経験して、罪に勝利したお方が、復活して昇天して、そして今は死聖所に入られた。奥殿に入られたんですね。そう。このね、イエス・キリストが天の死聖所から地上に下って来られて、そして、十字架にかけられた時、その、このモーセの聖女のを通して、もう素晴らしい福音、ぎっしりここに詰まってるそうです。それは予言でもあるそうです。人間を救う、罪から救う聖女は、神様の救いの方法であり、道であるんですね。で、ユダヤ人にこれが、この素晴らしい福音が与えられた。けれども彼らはもう儀式にもう夢中になって何の意味もなくてただ儀式を習慣的に繰り返してました。メシアが来られた時、イエス・キリストをメシアとして受け入れなかった。ユダヤ制度はキリストを受け入れなかった。拒んだ。十字架につけた。信仰による義人を見えなくなしてしまった。あのユダヤ制度は、祭りも、儀式も。で、やがてキリスト教ができるわけですが、キリスト教と異教と一つになってローマカトリックができます。ローマ法王教が。ローマ法王教がイエス・キリストは十字架で死んで、そして復活して天の聖所に入られて、憐れみ深い大祭司として働いておられたのに、神と人との間に立ってただ一人、罪を許し、清める聖者イエス・キリストを見えなくしてしまった。ローマ法王教が、法王、枢機卿、司祭、神父、マリア、イエス様を見えなくしてしまった。まあ、ある人は言うでしょう。今の法王は、イエス様、イエス様と言いますよ。神様を言いますよ。言葉は使います。信仰による義人という言葉も使います。しかし、この間お話ししたように、人々を滅びに、導き入れるための疑似的な餌であるということ。それをプロテスタント、宗教改革はそれを見つけてプロテスタント教会ができたんですね。プロテスタントは神と人との間の中保者はただ一人、手元第一の手紙2章の5節。神であり、キリストである。それ以外、誰も罪を許し、そして清めることのできる方はいないということ。なのに、おかしなことが今起こっているということを話しましたね。やがてプロテスタントは、中世時代、ルーテルはじめ、ね、宗教改革者たちは、ローマ法王教が教えているのは、全く非聖書的である。人が救われるのは、神の恵みと信仰によって、 救われ、義認され、そして良い行いがなされる。プロテスタントはその良い行い、クリスチャンがやるどんな良い行いにも功績、手柄はない。ただ栄光を神にのみ帰すんだというのがプロテスタント教会であったんだが、今プロテスタント教会を釣り上げるために言葉はほとんど同じくして、何の違いもないじゃないかと思わせて、パクリと今、プロテスタント教会、教派が3万3000分かれています。今、エキュメニカル運動としてキリスト教一致運動、あるいは合同運動がなされている。非常に危険なエデンの園で、エヴァを騙した奇弁だということをこの間話しましたね。で、プロテスタントは今になって、この宗教改革者たちは天の聖女の大祭司イエスと信仰による義人の素晴らしいメッセージを発見して宗教改革を起こしました。ルーテルはカトリックだったんです。ほとんど宗教改革者たちはカトリックであったんです。けれども聖書を読んで信仰による義という最も尊いメッセージを発見した。で、宗教改革が起こったんですね。19世紀の半ばにキリストの再臨のメッセージ、再臨運動が起こった。そして裁きのメッセージ、第一天使の使命を拒んで信仰による義人という尊いメッセージをまた見失った。しまった。プロテスタントも。で、初代文書にこう書いてある。391ページ。諸教会プロテスタントが、第一天使の使命を受けることを拒んだ時に彼らは天からの光を拒否し、神の恵みを失ったと書いてある。彼らは自分たち自身の力に頼った。ということは、人間の行為による義です。信仰による義じゃなくて、行為による義。プロテスタント教会が。だから今、信仰によってキリストの義が無償で与えられる。じゃあ、それだからといって律法を無にしていいか、パウロは。断じてそうではない。かえって律法を確立するのである。けれども、そのパウロの教えから離れて、そして、今何度教えてるんですか？実戒は、すなわち律法は、十字架で廃されて、守る必要はない。ただ恵みによって救われるというのが、今、キリスト教会で失われている。だから、パウロが教えた信仰による義人ではなかった。で、セブンス・デイ・アドベンチストというのは、イエス・キリストが昔の祭りのように、贖いの日、ヨムキプールと言いますか、預言の研究から1844年に、イエス・キリストは天の至聖所に入られて最後の贖いの働きをするということからセブンス・デイ・アドベンチストは生まれたんです。たくさんあるキリスト教会の中で。そして彼らはそのことを知って、実戒の重要性を知って、安息日の重要性を知って、そして彼らはキリストの再臨に備えるために全世界に宣教師を送って働きを展開していったんですね。ところがまた再びイエス様をセブンス・デイ・アドベンチストも見失いつつある。信仰による義人の教理から離れつつある。 だからエレン・ホワイトは、その大事な、最も重要な信仰による義人という教えを理解している人は100人に1人もいないと言っている。で、大聖堂の下巻の222ページに、救い主の中保の恵みに預かりたいと思うものは、どういう意味かというと、救い主イエス・キリストの最後の祝福に預かりたいと思うものは、最後の祝福って何でしょうか？最後の祝福はね、信者の心から、すべての罪を消し去る、除去する仕事です。天の罪の記録からも、地上の聖女の記録からも全部消して、そして、品性を完成する最後の働きです。ね、その祝福の、中保の恵みに預かりたいと思うものは、神を恐れつつ、清潔を完成していくという、その義務を何者にも妨げられてはならない。聖かと思います。清潔。我々はしばしば、はい、義人の経験、クリスチャンになった、そして聖化の経験をして、やがて、まだ罪は、全部はなくなってないけれども、キリストの再臨の時に完全に罪がなくなる、栄化される、ということを説く。けれども、心に神の恵みの技が完成するのは、イエス・キリストが、死聖女に大祭司として働いておられる間に、心は完全に諸々の罪から清められるというのが、セブンス・デイ・アドベンチストの教えの根底です。本当ですか？アーメンですか？これがね、セブンス・デイ・アドベンチスト教会を他の教会から分かち、性別する教理であるんです。で、これを今イエス様が最後の働き、イエス・キリストを迎える準備をしておられる。大事な働きをしているのに、信者は天の至聖所におられる我らの義イエスを担いで、やれ虚飾や快楽に時間をとっていいだろうかということです。世の中の人はテレビ見たらね、いや薬やサプリやお化粧の宣伝ばっかりですよ。で、快楽、エンターテイメント。我々は今最後の完成を、恵みの技を完成してもらいたいために、我々は我らの義キリストを見続けなければならないはずです。聖女と調査審判の問題は、神の民によってはっきりと理解されねばならない。すべてのものは自分たちの大いなる大祭司、キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。自分で。教会に席を置いているから救われるという保証はどこにもないですよ、皆さん。自分で、我らの義、私の義、キリストを体験的な知識を持っているということにかかっている。そうでなければ、この時代にあって必要な信仰を働かせることも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることもできなくなる。どういうことかというと、セブンス・デイ・アドベンチストであるという立場、よくアイデンティティという言葉を使いますが、それ、崩れてしまう。第7日目安息日を、がセブンスデーのアドベンチのアイデンティティかというと、そうではない。第7日目土曜安息日を守る団体は500あるそうですよ。ユダヤ人はもちろん、トランプ大統領の向こうのクシュナーさんも、もう厳格に安息日を守るそうです。500安息日、第7日目安息日を守る。団体ある。 セブンスデーアドベンスのアイデンティティは、我らの義、キリストは今、天の至聖所に最後の働きをしておられるということですね。この知識は、すべてのものにとってどんなに重要なことであろう。また繰り返してエレン・G・ホワイトは何よりも重要であると言ってるんです。ということは、信仰による義人、今は、基本的には、ルーテルの教えたのと同じですが、背景が違う。今は、我らの義、キリストは至聖所におられる。至聖所、天の至聖所に。そして祝福は、清潔の完成です。近世の完成です。そう。今、我らの義、キリストは至聖所で、信仰による義人が完全で十分な技を終えようとしていらっしゃる。大草と下巻の216ページですが、書いてませんね。はい、そして、すべての罪から、天の罪の記録からも、我々の心の記録からも、全部消して、再び罪を思い出すことがないように、完全に神との交わりを回復しようとして、働いていらっしゃるんです。そしたら、後の雨でその御業が完成する、聖霊の技によって完成すると、私たちは死を迎える。準備がなされる。用意が終わる。そして福音宣伝は、義をもって速やかに終わる。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現されたならば、あるいは反映されたならば、キリストはご自分のためを迎えにおいでになると実物教訓の47ページに書いてあるんですね。初代文書126ページ。至聖所のイエスを信仰を持って仰いで、我が父よあなたの霊を与えてくださいと祈るときに聖霊が注がれる。その息吹の中に光と力、そして多くの愛と喜びと平和を受けることができるって言うんですね。で、イエス様がこの聖女から死聖女に移られたことを知らないで、天の聖女に向かって聖霊を与えてくださいと祈っていると、サタンがやってきて、サタンの霊を息吹を吹きかけるというんです。念にしてリバイバルが聖霊だ聖霊だと起こるんです。イエス様が死聖所におられて、死聖所のイエス様をこの見るということは非常に大事なことですね。どういうことかというと、我らの義、キリストがおられるところに、我々の目を向けなければならない。信仰を向けなければならないということですね。ザーカイは、背が非常に低かったから、イエス様にぜひ会いたい。主税人でしたね。金を取り立てて、両親の呵責を感じてたから、ぜひ、救い主イエス様に会いたいと言って、そして、群衆がたかっているのに、たかって見えないから、みんなの目が、背が高いから。どうしたんですか？どうしたっけ？え？そこに桑の木があったから、桑の木に登っていった知恵があるね。そして、イエス様を上から見下ろそうとした。ああ、イエス様はね、ザーカイが、そうして待っていることを知っていたんです。そして、イエス様がお通りになるイエス様に、ザーカイよ、降りてきなさい。今夜はあなたのうちに泊まりましょうと言われたんです。イエス様がおられるところに百卒長も行って、しもべの癒しを受けた。中風患者はイエス様がおられるところにお友達に連れてこられて屋根をぶち壊してイエス様のところに釣り下ろして癒しを経験した。 我々の信仰はイエス様がおられるところに向けなければなりません。エルサレムに行く必要はない。天の至聖所に今おられるんです。ギリシャ人が、祭りで礼拝するために、たくさんのユダヤ人たちが集まってきましたが、数人のギリシャ人もいたって。ヨハネ12章。そして、フィリポに行ったのかな？口語訳では、君よってフィリポに言ってるんですね。新改訳、あるいは新教訳では、先生、フィリポに、羊だったのね。先生、イエスにお目にかかりたいのですが、と言った。そしたら、イエス様に、このギリシャ人を連れて行った。我々もそうでなければならないですね。自分自身も、他人も、今、イエス様、どこにおられ、何をしておられるか、僕は口酸っぱく言います。なぜかというと、この真理が、セブンスデーアドベンチストでなければならないという怒りに私の信仰を据えたから。誰がどう思うと、動揺しなくなったんです。そう。で、もし、ヨセフとマリアが、少年イエスを見失って、そしてフラストレーション、焦燥に陥ってた時に、いろんな人に聞いてもわからなかったから、またエルサレムに戻って、エルサレムの神殿でイエス様が、少年イエスが学者たちと議論しているのを見つけて、そしてやっと平安に満たされて、またふるさとに帰っていった。多くのセブンスデーアドベンチストは、イエスを見失ったとエレン・ホワイト預言者は言っている。多くのものが。信仰による義人が何であるかということを理解しての人は100人に1人もいないというんです。だから愛と、本当の愛と喜びと平和がない。光と力がない。イエス様を見失ったからです。そう。我々は家内、宇宙飛行士の家族のように、早くお父さん帰ってきてほしい。お父さん今日は宇宙船で何をしているんだろうか。もう、それ知りたくて、お父さんとできるだけ長く話したいはずですね。そしていつ帰ってくるか。どこに着陸するか。我々セブンスデーアドベンチストにはね、いや、聖書の預言には、イエス様がいつ帰って来られるか、その特定な日時は知らされていませんが、預言に。けれども、ある印を見たら非常に近いということを悟りなさいと、イエス様もダニエルも言われた。それはどこに書いてますか？マタイによる福音書24章や、ルカによる福音書21章や、マルコ13章にはね、キリストの再臨の前兆、こんな地震やら飢饉やら、洪水やら何やら、印があると、自然災害ね、そんなこと。社会にはどんなことが起こるということが、印があるんだが、はっきりとした印。このことが起こったら、非常に近いことを知りなさい。それは何ですか？何が起こったら、我々がウォッチしていなければならないのは、ダニエル書、12章、3つの預言期間がある。ジョークが取り除かれて、荒らす憎むべきものが立つのを見たならば、読者よ悟れとイエス様おっしゃった。その憎むべきもの、 日曜休業令法令が立ったならば、1290日、1335日まで待つ者は幸いであると書いてある。なんであの予言が今までわからなかったけども、近年になってわかってきた。セブンスアドベンスの予言の研究者たちが。これは未来のことであると。最後の最後の善と悪の大争と、そしてついには神の民が、かつてないほどの大患難が、大迫害があって、ついに神の民が救出される。これらの、その諸事件、結末はいつになったら終わるんですかと言ったら、ああ、嵐の憎むべきものが立つのを見たならば、1290日、1335日まで待つ者は幸いだ。ソユーズという宇宙船が、金井さんが乗っている宇宙船が戻ってくるのは、ちゃんと時間が知らされるはずですね。そしたら、あと何時間、あと何時間、地球に到着するってこと。もう家族はね、ワクワクワクワクして待ってるに違いない。もう、お父さんにすぐ会える。我々に最後の大迫害の時に、再臨信徒に、キリストの再臨を待つために、今まで何百年も待っていたようなことじゃなくて、この印が見えたらイエス様はもうすぐおいでになる。速やかに。そのことを慰めとして我々に今ダニエル書12章が解読されているんです。そう。だから、この望みを持って我々、最後の時代を生き延びていきたいと思います。賛美歌の契約の虹の賛美歌の280番か。最後に皆さんと一緒に歌って終わりましょう。 天皇お父様、御子イエス・キリストを私たちのためにこの地上に送り使わして、私たちのために罪のない生涯を送り、私たちのために十字架で死んでくださった。そのお方を我らの義として信じるときに、私たちに無償であなたの義を、誠意を与えてくださることを心から感謝いたします。主よ、どうぞ、この終わりの時に、最後の不死の仕上げをしておられる、死聖所でのイエス・キリストを見上げて、どんな欺瞞にも、どんな患難にも、どんな苦難にも、罪の誘惑にも勝利することができるように、永遠のお方、また永遠の御国を目指して、最後の時代を切り抜けていくことができますように。我々に喜びと希望と確信と光と力を主イエスからは与えてくださるように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。